中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今日のゲストをご紹介しようと思います。まあ、いわば我々からすると少々身内でございます。NPO 法人首里まちづくり研究会の事務局次長でいらっしゃって、荒垣養蜂園のなんて言うんでしょうね、スタッフとしてご活躍の荒垣つとうさん、僕らデンさんと呼んでますんで、今日は、伝えるって書いてつとうさんなんですけど、まあ、ほとんどの人はデンさんと呼んでいると、いうことでデンさんに来ていただいております。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、どう身内かって言いますと、私もこのね、この番組ではたびたび話題に上る首里まちづくり研究会の私も副理事長をやっておりまして、晴れて中村さんもこの前ね会員になってもらっているので、はい、まあ、今日は首里まちづくり研究会の通称水まち研と呼んでおります。でその水まち研の中でこの、蜂蜜を何と言うんでしょうね、売る、まあ、地域を花でいっぱいにして、それで蜜蜂を増やして、でそこから出た蜂蜜を売って NPO の財源にするっていう一つのモデルがですね、いろんな他方で評価されておりまして、今日はその水町犬というよりはその蜂蜜ですね、蜜蜂と町づくりの話を聞きたいなと思ってますが、ちょっとだけ水町犬の紹介をしますと、基本的には我々 の NPO というのは景観を、町づくりの中でも景観に特化した非常にニッチな NPO でございまして、特に流丹通りを中心とする地域全体がですね見栄えが良くなるといいなということで日々活動している NPO で、でその中でも非常に大きいのが首里緑化まちづくりコンテストというですね、地域のお庭を緑化したり、建物の周りを花でいっぱいにしたりというような民間の活動をかなり一方的に推薦し、一方的に、はいはい、一方的に表彰するというですね、少々ありがた迷惑な企画をしておりましてもうね4回5回やってんでしたっけ、4回やりましたね。
4回
やっているんですよ。なので特に、まあ、いろんな景観行政に関わることも行政ともタイプしながらやってると、まあ、そういう NPO でございます。はい。まあそこの中でですね、先ほどの町の緑化と花を増やしていくことと蜜蜂の関係の話をしたいなと思っていますが、はい。まずは荒垣養蜂園ってどういうどこにあって、どんな普段どんな活動しているのかっていうとこから自己紹介ですね。
あ、はい、はい。店舗が首里金城町にありまして、そこにの屋上に蜂が普通に飛んでいて、そこでできた蜂蜜とかを、採取してみたり、あとは、まあ、実は蜂も販売してたりとか、あとは店舗では海外産の蜂蜜とか、そういうのを販売して、あとは、南城市あたりにも蜂を置いてる場所がある、そういうのを定期的に回りながら、仕事をこなしてるというような感じです、
はい、なるほど。養蜂ビジネスっていうのは主にどういう仕事なんですか。今分かったのは、蜂を売ってると、はい、で蜂蜜も売っているっていうことは分かったんですけど、はい、他にはどんなビジネスがあるんですか。
そうですね、何でしょうね、一応方針療法っていうのも
方針療法
はい、蜂の針で、はい、ちょっと、いろいろなところを良くしていくっていうようなのもあるんですけど、
あと針で皮膚を刺すんですね、
はい、そうですね、ええ、
刺す、はい、
刺して、はい、
で、いろんな病気に効くっていうやつなんですか。
そうですね、ちょっと説明すると刺すと脳内ではこう異物が入ったと思って
確かに、
こう刺さったところにこの白血球を送ると、うん、中の炎症とか、うん、そういうものを取り除いてくれて、まあ、あの自然治癒力で良くなっていくっていうようなイメージ の
例えばどういう病気が、
まあ、あのちょっと、ね、先ほどお話が出たんで、はい、鼻炎とか
鼻炎
はい、一応炎症の炎がつくものにはすごい効果が結構あって、
なるほど、はい、それは白血球がそこを通過するからってことなんですか。
あ、そうですね、そんな感じです、ね、
面白い、はい、じゃあ鼻炎持ちの人が鼻に刺すの、
はい、そうですね、鼻のツボに刺していきますね、う
ん、なるほど、鼻のツボに刺すと、はい、白血球、あの脳がこれはなんか来た、なんか来た、あの働く細胞って漫画してます、
はい、ああ聞いたことある、
あれあれでね、すごい白血球イケメンの、うん、あの擬人化されたね、いろんな血小板ちゃんとか赤血球ちゃんとかいるんですけど、そこがあの外部の刺激によってこういうことが中で起きてんだよっていうのを全部人に例えてやってんですよ、はい、めっちゃ面白い漫画あるんですけど、あれ余談です、はい、
わかります。
あ、じゃあそこで何か刺激が来たと、それで白血球がどんどんとここに来る流れの中で炎症が収まっていくっていうことなんですね、
は
い
は
い、
そうですね、そうですね、
なるほどね、刺激でそういう自らの治癒力をうまく活用して治していくと、
はい、そうですね、はい、
あ、なるほどね、じゃあ何の針でもいいような気がするんですけどそういうことじゃないですか。
そうですね、まあ、うん、そのやっぱり蜂の毒が入るってことにちょっとやっぱり意味があって、うんうん、まあ、
なるほど、
はい、蜂の毒自体も、うん、殺菌効果があるのと、あとまあその中のこの液なんですかね、毒って言ってもドーパミンとかノルアドレナリンとか、うん、こう脳内で作る物質でできてるんで、まあ、外部から入ってるからなんか勘違いしてその白血球をそこに送るんですけど、まあ、特にそういうなんていうんですかね、はい、そんな仕組みです。
なるほどね、そういう情報、これもじゃあ一つのハチビジネスなんですね。
そうですね、一応、はい、
じゃあハチをビジネスでっていう、はいはい、なんていうんだろう、今両方があるっていうのが分かりましたよ、はいはいはい、で次に蜂を売るっていうビジネスの話もちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、蜂を売るっていうのはそもそもどういう仕事なんですか。
一応、はい、農家さんがこの受粉用に蜂が欲しい
って受粉用にね
だとか、あとはもうそもそも養蜂家が、まあ、本土の養蜂家は冬越しがすごく難しくって、
うんうんうんうん、
冬寒くて死んじゃうってことがやっぱりあって、
あ、なるほどね、
でその代わり元気な蜂が春先に欲しいので、うんうんうん、その蜂をくださいっていう養蜂家さんもいたり、うん、あとはいちごの受粉とかメロンの受粉とか、うん、まあ、ありとあらゆる受粉が必要な農家さんから、うん、まあ、直接連絡が来て、
うん、
まあ、それを差し上げて、うん、まあ、大会いただくみたいな感じですね。
なるほど、じゃあ蜂をなんかパッケージして送るんですか。
そうですね、
へえ、はい、生きたままですよね。
生きたまま、はい、ANA に乗ってきます、確か、
へえ
、はい、僕は絶対に JAL かスカイマークしか乗らない、JAL じゃないわ、スカイマークか、ジェットスターしか乗らないんです
けど、 LCC でね蜂はちょっといい飛行機に乗るとあ、じゃあそれを一方的に送ってもう請求書出せるっていう、そういうビジネスなんですか。
あ、いいですね。そうですね、そんな感じです、はい、
うん、じゃあそこで蜂は梱包を解いたら、はい、その畑に放たれるだけ。
あ、そうですね、そうです、
そうすると勝手に受粉を活動するってことなんですね。戻れないじゃないですか蜂、沖縄にはもう戻らないと思うんですけど、そこで、はいはい、どうなっちゃうの、
は
い、
お家はそこってまず認識するためにまあ行動するんですけど、うんうん、まあ、少しずつ半径を広げていくんですけど、うん、まあ、そのまずはここがお家だよって認識するための活動があって、
うんうん、
その後、テリトリーを把握したら、まあ、あとはここがお家だから行って帰ってくるっていう、
うん、そうか、そこでじゃあ自分で巣とかを作ったりする
お家ごと送るってイメージ
ですね。そうですね、お家ごと送る、ね、まあ、引っ越しするって感じですね、沖縄から別のところに引っ越しするって感じ。
お家がないわけじゃなくてお家もまとっていくっていうことなんですね。
そうですね、そういうことですね、
はい、なるほどなるほど、
はい、移住だ、
移住、いや、そうですね、移住、本当に移住、
そうかそうか、そういうお仕事もあるんですね、はい、定着するといいけど大抵は受粉したらどうなるのかな、はい、定着するのかしら、
まあ、 最近はちょっと両方やるような、よの農家さんが増えてきて、うんうんうん、両方もやりながら受粉もさせる。
なるほど。で、また越冬もじゃあ自分で運が良ければちゃんと、
ね、やれる人はやったり、まあ、沖縄の場合マンゴーで使う人が多いんですけど、うんうんうん、最近は普通に農家さんが、まあ、できるやっぱあの時間のある人とか、うんうん、まあ、蜂に刺されても平気だっていうような、うん、あのところを、うんうん、が乗り越えられる人はみんな買って、うんうん、来年度も、受粉用にそのまんま使うっていう、う
ん、なるほどね。そこは別にデンさんたちはどうぞあのやってくださいという、ね、そういうスタンスなんです ね、
う、
ですね。
うちはもう指導までして、うん、で逆に買えるようになった方がお金かかんないよねって言って
ください。ちょっといろいろ種類あって面白い。もうちょっと聞いていいですか。何匹ぐらい送るんですか。
だいたい6000匹ぐらい。
6000匹。
6000匹
マジですか。
そうですね、
ちょっとした書体ですよね。
そうです。6000匹
ってね、はい、
まあ、あの巣で巣で言うと、まあ、ちょっと、A42 枚、ぐらいのやつを 3枚、
うん、3枚ぐらい、
はい、はい、ぐらいを送るって感じです。
なるほどね。巣箱を送ってる感じなんですね。
そうですね、巣箱ごと送ってますね。
う、はい、そうかそうか。じゃあこの6000匹を、はい、あの6000匹いくらで売るんですか。これ言えないの。
あ、いや全然大丈夫です。まあ1枚6000円ぐらいで僕ら売ってるので、でちょっとシーズンによって値段とかが変わったりするんです
けど、3枚だったら、
まあ、1万8000円ぐらい。
1万8000円
で、それに箱と梱包料とかっていうのがかかって、だいたい2万ちょっとぐらいで1箱買えるので、で
買えるんですね、はい、そうか。だけど6000匹も出したら種類のミツバチ減っちゃうじゃないですか。
そうですね。だからあの南城市の蜂が大体入ってます、
ああ、南城市はじゃあそういう分ける用のもうやっているとか、そうか、そんな仕事があるんだ、はい、なるほどね。なるほど。じゃあさっきの放心療法と蜂を分けてあげるっていうことと、はい、あとはデンさんのところではどういうお仕事、それ、あ、最後が蜂蜜なんですか。まだあるんですか。あ、それ以外のビジネス。
そうです。まあでもあとはちょっとそのそうですね、蜂のこの飼い方を講習会でやったりとか、あとは蜜絞り体験って言ってちょっとワークショップみたいなことをしてるぐらいで、うんうんうん、あですね、はい、うん、
なるほどね。じゃあちょっとメインの蜂蜜のお話から入りたいんですけど、はいはい、我々の首里まちづくり研究会とのつながりっていうのはどういうきっかけで。
あ、そうですね、うん、まああの一応うちの父あ、まあ創業が1954年で、うん、もう今年65年目なんですけど。
ずっと首里なんですか。
一応最初はあっちの小羽倉、
小羽倉
の方でやってて、おじいちゃんの方がで、うん、それで首里の土地に引っ越してき、うん、引っ越しっていうか元々土地があって、で
今の金城町のとこですか。
そうですね、金城町のとこにあって、うん、でそこでもうそのまんま蜂を飼い始めたっていうのが初めで、うん、まあ、その頃はやっぱりあの緑もいっぱいあったんで蜂蜜も結構取れたんだけど、うん、その時は蜂蜜が分からなくて売れなかったんですけど、どんどん売れるようになってきて、うんうん、で、まあ、収穫にあの たっぷり取れたのをちゃんと売れるっていうのはあったんですけど、逆に今度は宅地が増えてきて緑が減ってきて、その収穫量が減ってきて、うんうんうん、僕これじゃあ食べれないじゃんってこう継いだ時に分かって、これ大変だなと思って、どうしようかなと思ってて、これ町を変えるしかないじゃんみたいなとこもちょっとあって、
あ、そういう意識はあったんですね、その時点で、はい、今その時にね。
でそれと同時に南城市とかそういうやっぱり別に分散しないと大変だってなって、分散しながらも、でもこれってちょっとみんなが共有すべき、なんていうんですかね、ちょっと町として何か自然を守りながらっていうのに蜂が必要じゃんっていうのもあって、うん、それを伝えられるのと、まあ、町づくりもちょっと改めて考えるきっかけないかなって思ってたら、ちょうど首里町づくり研究会っていうのがあるよっていうことを、ね、まあ、あの龍泉の、はい、大城さんから、
前の理事長さんですね、そうか、渡りに船ではあった、
そうですね、伺ってこんなのあるよって言われて、え、じゃあ興味あります、行きますって言って、うん、そしたら、はい、
もう早事務局次長ですよ。
何年前ぐらいの話の、うん、
これがもう5年前ぐらい、
そうですよね、5年ぐらいになりますよね、うん、そうかそうか、はい、なるほど。じゃあそこで自分たちの本業と町のつながりを、はい、まあ、ある種のこの NPO をきっかけで見直すことができたっていうことなんですね。
そうですね、
はい、 最初はどういうプロジェクトから始まったんでしたっけ？
最初は首里の特産品を作ろうとか、
特産品を作ろう、
はい、うん、あとはまあそのそうですね、そもそも銀座ミツバチプロジェクトを、
うんうん、
まあね、うちのこの会員の、うん、まあ、あの小宮さんが、うん、こうリーダーシップ取ってやってくれたんですけど、うんうん、まあ、その時に、まあ、銀座のミツバチのことを知ってまして、うん、あんな都会でも蜂蜜取れるんじゃん、首里にもできるんじゃないかって前から思ってたみたいで、うん、それで、まあ、僕が街づくりをやる気じゃなかったらやらないよって思ってたみたいで、うんうんうん、そしたら僕があの入ってきたんで、じゃあやろうかって、うん、あのやる気を出してくれて、ね、そこがスタートなんですけど、
いわゆるあのモデルがあったってことです ね、 ですね、銀座のね、これ有名ですもんね、
はい、はい、でそこからまあちょっと始まって、特産品を作ったり、うん、まあ、地域にやっぱ使ってもらって、まあ、首里の魅力をもっと作れたらいいよねっていうような形で、まあ、あの始まっていったという感じですね、うんうんうん、まあ、最初はあの補助金をちょっと県からいただいて、
そうそう、最初のね、はい、1年間あのいわゆるモデル化するための ね、 ね、補助金いただいてましたけどね、はいはい、その後我々ずっと、
そうですね、
あの自分たちでやっているので、少しね、中村さんこれ収入あるんですよ、
う
ん、意外と
ですね、
はい、蜂蜜って結構競合はそんなにいなさそうですもんね、
まあ、そうですね、
首里ってことで言うと
確かにそんなにいないし、あと蜂蜜好きって世の中にこんなにいるんだと思いますよね、はい、あ、私もそう、もちろん嫌いじゃないし、あのパンに塗る以外にもね、いろいろ料理にも使ったりするんですけど、蜂蜜ってこんなにあのロングセラーなんだってちょっと思いますよね。
そうですね、
そういう意味でおじいさんよくそこを、
そうです、
だって当時は蜂蜜食べなかったでしょ、沖縄の人。
そうですね、うん、もう全く売れなかったって言ってたので、で、脱サラで始めたのにもう一回、うん、あの会社員
あ
戻ったん で、 でその間うちの親父が一応面倒を見てて、うん、それで細々ながら続いていった、う
ん、一応なんか続けるといいことはあるのかなと思って一回脱サラして戻ったけど、やめなかったんですね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
きっかけってやっぱ蜂蜜ブームってあのこの何十年で何回か来てるから、
はい、そうですね、うん、最初はなんかロイヤルゼリーが一回ブームが来た、
ロイヤルゼリーブームってありましたよね、
はい、なんか
子供頃ですよ、はい、本当に、うん、もうあったあった、
なんかローマ法が既得状態からなんか治ったみたいな、うん、世界的に
バーッて広がって、そうか、そうか、そういう物語でね、はい、
でロイヤルゼリーが来たら蜂蜜っていうのもあるらしいぞって、うん、でそこから蜂蜜が
先にロイヤルゼリーがあったんです、ね、
そうですね、そこから、はい、
そうかそうか、なるほど、
はい、っていう感じで、なんとなく、うん、今は逆に蜂蜜蜂ブームが来てるって感じです、
そうかそうか、こうやってまあ細々とっていうか習得続けながら、うん、まあデンさんとしてはじゃあ今町づくりとこのミツバチっていうのは一つのもう自分の生活というか、
はい、
仕事のテーマにはもうなっているってことなんですかね。
あ、そうですね、はい、うん、
そうか、面白い、あの、あ、意外と時間経ってますね、もうちょっとだけはい、我々のちょっと蜂蜜首里を、うん、首里王朝蜂蜜ってブランドをつけて、うん、このプロジェクトの中でね、まずお花をいろんなところに植えていこうみたいなところから始めたんですよ。で、そこの中でね、ちょっと巣箱をあの貸してくれる人をまた仲間に入れたりしてあのやってきたんですけど、実際この5年で我々のこの活動が元で果たしてミツバチは増えたのか、あるいは蜂蜜が増えたのかっていうのは今どう評価してます？
あ、うん、そうですね、実際この今活動として植えるってとこまではちょっとまだ行ってないんですけど、うんうん、その認知して鉢を置いていいよとか、うん、そういうちょっとイメージが変わりつつあるので、うんうん、まあ、そういう意味では良くなってきたかなっていうのと、
うん、
あとオーナー小学校の屋上にまあ置かせてもらえるっていうちょっとまあ僕としてはちょっと奇跡的なことが起こってるので、
うん、
まあ、そういうことが起こって、で子どもたちが今緑化を進めているので、うんうん、実際少しずつでも、まあ、進んではいるので、うん、まあ、これが何十年とか続いたらまた違った形になっていくんだろうなっていうのを、なるほどね、
はい、うん、そうか、減ってはじゃいないけど、 そうですね、それで置いてくれるとか増えていると、
そうですね、
養蜂園の収量っていうのは上がってるんですか？
結局置く場所が増えるってことは収量が増えるようになるんですけど、で結局今までうちの屋上にしかなかったのが他のところで、うん、置かれるとこう蜜源が違うので、
うん、
そういう意味で収量は増えてて、
うん、
でそのおかげで、おうちょう蜂蜜もいくつか用意できるようになってきてるので、
うん、よかった、はい、何十年か減り続けてたわけですよね、都市化するに入れて、はいはい、じゃあここ近年ではやっぱり少し掘り起こしができて増えてきているというところですね。はい、この中村さん関数なんですけど、はい、やっぱりすごいシンプルはシンプルなんですよ、
うん、
花が増えると、うん、やっぱ僕ら景観 NPO だから、はい、景観良くなる、うん、ね、景観良くなってそれが蜜源植物、うん、蜜蜂がねなんか好んで取ってくれない植物もあるんですね、
う
ん
う
ん、
あ、まあまあそうですね、
まあ、その蜜源植物であった場合は、うん、蜂蜜も増えると、うん、そうするとファンドレイズにもなるっていう意味では、うん、なんかちょっと流れとしてはすごいね分かりやすいなと思って、うん、僕らもしぶとく続けてね、うん、そういう意味では緑化コンテストもリンクはしてるんですよね。
そうですね、
はい、お花が、はい、をたくさん育ててるお家を表彰するっていうのはですね、うん、まあ蜂蜜自体の売り上げがなんか人が何人も雇えるってほどではないんですけれども、うん、やっぱ景観良くなりながら NPO が一部収益源があるっていうのはいいなと思ってやってると、うんうん、ね、まあ今のところはそういう活動で、後半ね、さっきのオーナー、後半じゃ次回ね、うん、オーナー小学校の話とかこの社会教育と環境教育としてのそのミツバチの話っていうのをおでんさんにお聞きして、それでさらにもうちょっと那覇の街づくりとの関連性みたいなことができたらいいなと思います。ということで、はい、お時間でございます。
はい、
はい、じゃあ中村さんありがとうございました。デンさんもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。